こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。最新プラットフォーム戦略マッチメーカーは、経済学者デビッド・S・エヴァンスとリチャード・シュマレンジーによるマルチサイドプラットフォームの経済と戦略を解説するビジネス書である。日本語版は平野敦史カールのわけで、Amazon、Google、Alibaba、Uber、Facebook、楽天などの事例を参照しながら、複数の参加者グループを結びつける事業がなぜ従来型企業と異なる論理で成長するのかを説明する。中心概念はプラットフォームを単なる技術基盤ではなく、異なる需要や供給を出会わせるマッチメーカーとして捉える点にある。本書の目的は、流行語としてのプラットフォームではなく、摩擦、参加者構成、起爆点、価格設計、ディール作りといった具体的条件から成立する仕組みと失敗する理由を分析することである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、プラットフォームの本質をマッチメイキングとして定義する視点。本書の出発点は、プラットフォームを単に製品を売る企業や情報システムとしてではなく、複数の参加者グループを結びつける仕組みとして定義する点にある。従来型の直線的な事業では、企業が商品を作り、顧客に販売し、代金を得るという一方向の流れが中心になる。これに対して、マルチサイドプラットフォームでは、片側の参加者の価値が別の側の参加者の存在によって高まる。例えば、買い手が多い市場は売り手に魅力的であり、売り手が多い市場は買い手に魅力的になる。この相互依存を理解しないまま、単なる集客やアプリ開発として捉えると、プラットフォームの戦略は表面的になる。本書が重要なのは、オンライン企業だけでなく、ショッピングモールや決済ネットワークのような従来からあるビジネスも同じ構造で説明する点である。これにより、プラットフォーム戦略はデジタル時代だけの現象ではなく、異なる主体間の取引費用や探索コストを下げる経済的仕組みとして理解できる。次に、解くべき摩擦を見極めることが事業設計の起点になる。本書は、プラットフォームが成立するためには、まず市場に存在する摩擦を特定しなければならないと考える。摩擦とは取引相手を探す手間。信頼できる相手か判断する難しさ、支払いの不便さ、情報の非対称性。規模が小さいために出会いが起こりにくい状態などを指す。重要なのは、摩擦があるだけでは事業機会にならないという点である。その摩擦を取り除くことで、誰がどの程度の利益を得るのか、既存の代替手段より明確に優れているのかを検討する必要がある。プラットフォームは参加者の行動を変えるほど大きな不便を解消できなければ利用され続けない。さらに、片側の摩擦を下げる施策が別の側の不利益になることもある。買い手の自由度を高めすぎれば売り手の負担が増え、売り手保護を強めすぎれば買い手の利便性が下がる。本書の実務的価値は、プラットフォームを作る前にどの摩擦をどの参加者のためにどの程度下げるのかを問う分析枠組みを示す点にある。さらに、クリティカルマスの達成が最大の初期課題になる。マルチサイドプラットフォームの難しさは、参加者が十分に集まる前には価値が生まれにくい点にある。買い手は売り手が少ない市場に来ないし、売り手は買い手が少ない市場に参加しない。この鳥と卵の問題を超えて、一定数の参加者が集まり、相互作用が自然に増える状態がクリティカルマスである。本書は、成功したプラットフォームを単にネットワーク効果で説明するのではなく、起爆点に到達するまでの具体的な障害に注目する。初期段階では対象地域や利用場面を絞る。片側の参加者を先に確保する。既存の取引関係を取り込む。補助や優遇策で参加の動機を作るなど、意図的な設計が必要になる。ネットワーク効果は自動的に働く魔法ではなく、十分な厚みを持つ異常が形成されて初めて効果を持つ。本書が示すのは、成長後の華やかな規模ではなく、初期の密度をどう作るかがプラットフォーム事業の生死を分けるという現実的な見方である。そして、価格設定は収益化だけでなく、参加者バランスを調整する道具である。本書で特に重要な論点の一つは、プラットフォームの価格設定が通常の原価回収型の発想では決められないという点である。マルチサイドプラットフォームでは、誰から料金を取り、誰を無料または低価格にするかが全体の参加者構成に大きく影響する。ある側の参加者を増やすことが別の側の価値を高めるなら、収益性が低く見える側を補助することにも合理性がある。例えば、利用者を広く集めることが広告主や販売者の価値を高める場合、利用者側の料金を抑える設計が成り立つ。逆に、品質を保つために参加のハードルを設けるべき場合もある。価格は単なる売上最大化の手段ではなく、混雑、品質、参加意欲、信頼性を調整する統治手段でもある。本書は、片側だけの収益性を見て判断すると、 プラットフォーム全体の価値創造を誤解しやすいことを強調する。したがって事業評価では各サイドの損益だけでなく相互作用が生む総価値を測る視点が必要になる。最後にルール設計と社会的影響まで含めてプラットフォームを評価する。プラットフォームは参加者を集めるだけでは維持できず、相互作用の質を管理するルールを必要とする。誰を参加させるか、どの行為を禁止するか、ランキングや検索結果をどう表示するか、苦情や不正をどう処理するかによって参加者の信頼と支持場の厚みは変化する。本書の特徴は、プラットフォームを中立的な場としてではなく、経済的インセンティブと統治設計を持つ主体として見る点にある。リールが緩すぎれば低品質や不正が増え、厳しすぎれば参加の自由度や革新が阻害される。さらに、大規模なプラットフォームは市場競争、労働、個人情報、公共性、政治的コミュニケーションにも影響しうる。著者らは主に経済学の観点から、こうした仕組みが従来の企業や市場とは異なる性質を持つことを示す。実務面では成長戦略と同じくらい参加者間の公正感、透明性、長期的な信頼をどう保つかが重要になる。本書は成功事例の紹介にとどまらず、強いプラットフォームが持つ責任も考えさせる。結論として本書は、プラットフォーム型事業を立ち上げたい企業家、既存企業で新規事業や経営企画に携わる人、デジタル市場の競争構造を理解したい読者に向いている。特に利用者を増やせば自然に成長するという単純な理解から離れ、どの摩擦を解消し、どの参加者を先に集め、どの側に課金し、どのようなルールで信頼を守るのかを検討したい人に有益である。実務上の利点は、プラットフォームを宣伝文句ではなく複数サイドの相互依存として分析できるようになる点にある。知的な利点は、Amazon や Uber のようなデジタル企業だけでなく、決済、商業施設、メディア、市場仲介などを共通の経済構造で捉えられる点である。類書の中には、成功企業の事例紹介やネットワーク効果の説明に偏るものも多いが、本書は経済学に基づき、摩擦、厚み、価格、統治という設計条件を体系的に扱う。抽象度はやや高いものの、流行語としてのプラットフォームを実務的な判断枠組みに変換している点で際立っている。ご支援いただける場合は、デビッド・エヴァンス・リチャード、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。